おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。今私は道の駅さみにやってきました。さあ今回のパートナーはどなたでしょうか。
おはようございます、後藤夏樹です。
よろしくお願いします。夏樹さんのこのラジオで女子旅は結構ね何回も登場してくれてますよね。
次はいつなんだろうって楽しみに待ってたんで。
やった、
嬉しいです。
で今回私たちが今やってきましたのは、この道の駅久美なんですけども、来ることあります？
割と来ますね、ここ、よく避難の方には行くのでね、この辺りすごいこう眺めが大好きなお気に入りのスポットでもあるので、これは今日は楽しみな旅になりそうで。
そうですよ。あと、こちらの道の駅にもいろんな特産物なんかも、ね、販売されてますし、そういうところもね私見るのが好きで、私もちょくちょく来させてもらってるんですけども、
はい、ね、見れる旅は本当に楽しみ、
ね、いいですよね。いいですね。じゃあ夏樹さん、よろしくお願いします。じゃあ行きますよ、せーの、ラジオで女子旅。
改めまして、おはようございます。三浦千秋です。この番組は私が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅のパートナーは後藤夏樹さんです。女子旅4回目、すっかりおなじみの優しい声のお姉さんです。久美から引き、海岸線に沿って北上します。紀勢自動車道、高速道路の延伸ですっかり便利になりましたが、今回は国道や県道を使って海岸線をトレース。この地域は道の駅や SNS 映えスポットがたくさんあって、テンションが上がりました。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
結構ここ駐車場も広いんで、車とかも止めやすいですよね、
いつもね来ても止められないってことはない。たくさんのお客さん来るんだけれども、どこかに止めて、いつも利用するって感じ。
そうなんです、
いいポイントですよね。
そうなんです。で、あ、ここここ、
そう、これびっくりした。私この間来た時気づかなかったんだけど、展望台がありますね。
そうで、その下にちょっと看板なんかもありまして、今これ目の前に見えているのが S崎ね。結構至近距離で見ることができますよね。
書いてるね、S崎、周囲約3キロの小さな陸系と島なんですね。すごいすごい
すごい、
いい形のこんもりした。
すごい、昭和28年に国の天然記念物に指定されたと。
なんか亜熱帯性の天然林がよく残ってるって書いてますよね。こんな貴重なのがあったの全然知らなかった、今日来てよかったです。
来てよかったですよね。で、この看板の横なんですけども、
そう、これ
展望台がね
あった。あ、
これこれ見てください。久美町消防団第二分団豚所って書いてあります ね、
の上が展望台。綺麗な、ね、新しい建物ですね。
そう、白色でねすごく爽やかな感じの展望台なんですけど、
行ってみましょう。
もうこれは、ね、行くしかないですよね。行きましょう行きましょう。
道の駅すさみ、ここは利用しやすいだけじゃなく、全国に数ある道の駅のうち他の模範になる重点道の駅に指定されています。重点となるのは防災。今年4月にはすさみ町消防団第二分団の豚所も整備され、住民はもちろん観光客の安全をも守るための拠点作りが進んでいます。そしてその屋上が展望台として開放され、目の前には S 崎島を含むすさみの美しい海が広がっています。波の音が聞こえ、潮風が感じられる新たなビュースポットになっています。
風が心地いいですね。
ちょっとまた違うね。
いいですね。あ、気持ちいいし、海を一望することができる。
さっきと角度違うからまた ね、ちょっとの高さだけど、いい眺め。
気持ちいいですね。今ちょうどこう9月で、夏からこう秋にかけて変わっていこうとしてる季節じゃないですか。
そうだね。
この季節に感じる風もいいですね。いい感じ。
マイクは風の音を拾ってるんだろうか。
多分拾ってますよね。
ね、 髪はバサバサになるけどいいね、この自然の風を受けるのって。いいですね。うん、海もキラキラしてるし。
ねえ、うん、いいですね、この季節の海も ね、
ね、うん、ちゃんと波の音も聞こえるね。
本当ですよ、耳を澄ませば、うん、波の音が聞こえますよ。
ジャキさんと旅で結構いろんなビュースポット、うん、海見られるところに行ってるんだけど、うんうんうん、ここもなんかこうずっと見てられるね。
確かに見てられますね、うん。で、なずきさん、今日の旅なんですけども、はい、うん、ここから海岸沿いに北に上がっていきます。
いいね、海岸沿いね。
そう、海岸沿いですよ。
あ、嬉しい。
嬉しいですか。
まただからここと違った眺めがいろいろ楽しめるんだね。そうそ
う、いろんなこう海の景色とか、うん、海の表情をですね、今日は旅しながらなずきさんと一緒に楽しんでいきたいなと思います。はい、じゃあなずきさん、行きましょう。
行きましょう。というわけで、道の駅すさみを出発した女子2人は国道42号を海岸線に沿って北上します。5分ほどで海に突き出した岬の展望所に到着です。
道の駅すさみを出発しまして、こちらにやってきました。なずきさん、めちゃめちゃでかい看板がありますね。
恋人岬、うん、目音波干潮って書いてるのかな、
うん、これ。そうですよ、ね、ね、あの女子2人なんですけども、うん、恋人岬にやってきました。まあいいんですよ、いいんですよ、いいんですよ。
この響きなんかテンション上がるよね。
そう、恋人岬はね、
女子旅でもね、
そう、いいですね、うん、いいですね。で、ちょっと波の音聞こえますよ ね、うん、ね、うん、波の音にこう誘われるかのように私たちはこう海に今近づいていってますけども、あ、あ、まずすごい、あの波がですね、左右こう向かい合わせというか、
そ
う、
今ね、
う
ん、その海に向かって正面にこう海を見ながら立ってるんだけど、うん、あの岩の島ですか、うんうん、あそこからこうずっと波が回ってきてるんだね。
そうそうそうそう。
でちょうどこの私たち立ってる正面で打ち寄せる波が、
うんうんうん、ね、そう、一つになるというか、
不思議だね、これ。
不思議、
こういうの見るのってないよね。
これなかなか不思議な風景ですよね。
そう、水がまず綺麗だし、
うん、すごく透明で綺麗なんですよね。
きつい波じゃなくて、うん、こう島からずっと回ってくる、うん、
優しい波。あ、その表現いいです ね、 ね、きつい波じゃないんですよ、うん、そうですよ。
わあ、すごい。
へ
え、自然ってすごいね。
きっとこの恋人岬で永遠の愛を語り合ったカップルも結構多いんでしょうね。
いるでしょうね。昔からあった、ね、多分来たことはあるけど、うんうん、こういうの意識して見たことなかったからすごいびっくりしました。
本当不思議ですよね。どうしてああやってこう波がこう向かい合って、
ちょうどね、あの島の間をこう、うん、波がきれいに、こう強さがちょうどよくないとダメだよね。でもこれ ね、
そうですね、
流れがね、
うん、お互いのこっちの波とこっちの波の強さ、うんうん、こっちが強くてもダメだし、こっちが強くてもダメだしみたいなね。
恋人同士みたいな。
そうそうそう。あ、それですよ、本当にね。
いやー、すごいな。
女子2人が感激している夫婦波は、恋人岬の目の前にある丘の黒島が作り出しています。沖合から打ち寄せる波が黒島でちょうど真っ二つに左右に分かれ、穏やかな波となって岬の前で再び一つになる、両手を合わせたような形から合掌波や恋人岬からの連想で夫婦波と呼ばれています。
そう、さっき看板にも書いてたけど、ブーゲンビリアってね、うん、書いてたけど、ここ下にもちょっと今まだ咲いてるけど、シーズンの時に来た時はいっぱい咲いてたよ。
うん、あ、そうなんですか。うん、でも今もちょろちょろと、
ね、咲いてる ね、 ね、
お花見ることできますね。
情熱の花だよ。
南国和歌山をイメージするとこなんですか。
そう、あなたしか見えないとか花言葉があるんだよ。
そうなんですか。あ、でもちょうどぴったりじゃないですか。恋人岬で、
うん、色によっても違うみたいだけど、そういう系のなんか熱い花言葉のある、うんうん、ぴったりだね、恋人岬
ね、ぴったりですね、いいですね、うん、ここもね、うん、
そして南国の花ブーゲンビリアは恋人岬の断崖にほぼ一年中咲いています。花言葉は情熱、あなたは魅力に満ちている、あなたしか見えない、この場所にこの花ありですね。再び国道42号を少し北上、トンネルを抜けると右に県の畜産試験場、左には高浜海岸が見えてきます。1970年初めてイノブタが誕生したのがこの畜産試験場です。女子2人は高浜海岸に車を止めます。
さ なずきさん、はい、先ほどの恋人岬からですね、ちょこっとだけ車を走らせて、
ほんのちょっとでしたね、
やってきました。こちら、うん、高浜海岸の千畳敷、ね、ちょっと見えますよね、あそこ。
見えるね、あそこね、あの辺りちゃんと千畳敷って感じの岩が、
ね、ありますよね、うん。で、ここはですね、これだけじゃないんですね。
そう、う
ん、
これ気になるよ。
これなんですか、これこの井の豚さんですよ ね、
うん、ちょっとここに立ち寄る前に、うん、今ちょっと後ろの方に見えてるけど、そうそうそう、県の畜産試験場ですか、うんうんうん、井の豚だよ、どうだってこれ、
そう、かわいい、ねえ、これどんな意味なんでしょう。魚さんをね、持ってて、
なんだろう、釣竿がね、竹、笹をこ う、 そ う、 そ う、 そう、なんかもう葉っぱ落としたのを持たせてもらってるんだけど、うんうんうん、突然の大波に注意、うん、救命胴衣常時着用って書いてるから、多分釣りに行く人にこう、うん、
気をつけてねっていうね、
やっぱつけておいてねって、うんうん、この辺波高くなったらすごいでしょうからね、
っていう注意喚起をこの井の豚さんがね、してくれてるんだと思いますけど、めっちゃ可愛いんですよこれ、
そ
う、だからね、私も今からもう写真撮っちゃおうかなと思って、
アップしないとね、すごいね、
これ多分まだみんながそんなに知らないインスタポイントじゃないですか、
そう
だ
ね、
可愛い。
すさみ町の海岸は美しい景観だけではなく、釣りスポットやダイビングスポットが数多くあり、人気で多くの人が訪れます。ここ高浜海岸もそうです。そんなわけで、田辺海上保安部では海上保安協会田辺支部やすさみ町と連携協力して、海難事故防止を目的に注意を喚起するイノブータン大王の石像を設置したそうです。次の場所もごく近く、道の駅イノブータンランドすさみに立ち寄ります。
なずきさん、すごく可愛いですよ、ここ、で、道の駅イノブータンランドにやってきました。あの入り口に、イノブータンのこれでっかい、なんだろう、これ飾りですか、
飾り、
うん、お人形
ようこそって感じで、
でかい、
イノブータン王国の国王ですか、
ね、
国王ですね、
国王、うん、
いっぱいあるの、たくさん、
ね、あのパンフレットとかもたくさんありますし、
いいね、うん、壁の絵の
も楽しいよ、壁にすごいイノブータンの絵がたくさん描いてある、うん、あ、見てこれ、イノブータン王国の国旗とかもある、
建国宣言書とか、わ
ー、
楽しいね、
すごいな、
定例行事から、
うんうんうん、
わー、パンフレットがすごい、
イノブータン王国の国歌とかもありますよ、
うん、
ゴーゴーブータン
通商友好条約とかあるよ、
結構なんか思った以上に本格的ですよね、う
ん、すごいね、すさみのいろんなところの写真とか、うんうん、写真とか特産品とか、
そうそうそう、
イノブタ食べたことある？
国王の、
そう、国王の
前で言うのもあれですけどね、ね、昔多分食べたことありますね、
うんうん、
あります？
あります、あります、
美味しいですよね、
美味しいですよ、
そうそうそう、本当にまさにこのチラシに書いてありますけど、うん、他では味わえない絶品なんですよ ね、
美味しい、あのしゃぶしゃぶとかも食べ
ます、カツも食べます、でもこれからちょうどあの、寒くなってくるじゃないですか、
本当だね、これはでもいいね、ここに来たらいろんなのが見られるね、
ここはかつてイノブータン城として親しまれ、パロディ国家イノブータン王国を紹介するとともに、すさみ町の観光拠点の一つで物産販売なども行われていた場所でした。紀勢自動車道がすさみ南まで開通した今は、それら多くの役割は道の駅すさみに移っています。今も観光拠点であることに変わりはありませんが、物産の販売はなく、代わってすさみ町への移住定住相談の拠点となっています。
で、なずきさん、で、この建物出たちょうど横に、うん、これ顔出しパネルがありますよ、
来ました、
そう、しかもこれはあの先ほどね、私たち旅のスタートが、うん、あの
道の駅
すさみだったんですけど、うん、あそこにもすごくかわいい顔出しパネルがあったんですけども、それとはまたちょっと種類が違いますよね。
ね、大漁って書いてるよ。すさみ丸、漁船がカツオをね、このケンケン漁ですか、
うんうん、
カツオを釣り上げてる
ところですよね。
さあ、どれに顔を入れるの、千秋ちゃん。
はい、じゃあ私この、
はい、釣り上げてる、
ね、そう釣り上げてる人、
私カツオ、
うん、
はい。
女子2人は道の駅イノブータンランドすさみから国道42号を10分ほど北上、今度はすさみ海水浴場にやってきました。
ヤシの実
ヤシの実で笑っちゃったけど、
うん、いきなりヤシの実ですよ。
車降りたらヤシの実があった、
うん、そう、ここはすさみ海水浴場です、
うん、うん、ね、目の前に砂浜が広がってます、
ええ、そうですね、で海も、ね、見えるんですけども、すごく穏やかね、
か、
うん、風も心地よくって、
うん、さっき見てきたところとずっと上がってきて見比べると本当に静か、うん、ちょっと湾な感じになってるんですか、
ね、なんかもう今すぐ、うん、あの水着を着てわーって泳ぎに行きたいくらいすごく穏やかですよね。
気持ちいい感じ、ね、
うんうんうん、
でもね、ちょうどきつくなくて、
そうい
い感じ、
いい感じですね。で、あのここね、
うん、
この砂浜のちょっと奥の方というか、
はい、
階段にもなりそうな、うん、座れそうな階段にもなりそうだ
なって、ステージみたいな感じだよね。
そう、ステージになりそうな、
砂浜がその舞台な感じのイメージで、そうそ
う
そ
う、なんでここにこうやってよいしょって腰掛けて、いろんなお話もできそうかも。
いいね、ここもデートできるね。
そうですね
もっと早く来とけばってやつね。
そうそうそう、で、あとちょうどね、あの、うん、目の前に、なんだろう、こっから見ると少し丸い感じの
島があって、何の形に見える？
おにぎり
だね。
で、何の形見えます？
おにぎり、
おにぎりですよね。
おにぎりだね、
うん、
そう、ちっちゃい鳥居も、
そうそうそう、
近くに行ったら大きいんだろうけど、
うん、
立派なのがありますね。
ねえ、
女子2人におにぎりのような島と言われたのは稲積島。この島があるおかげで波が穏やかになっているそうです。原生林に覆われ、地元では古くから神様の島とされ、島の前には赤い鳥居が立っています。そして国の天然記念物となっています。
あー、このなんかこの、あ、砂を踏みしめる感覚、
うん、あ、でも綺麗な砂だ ね、 ね、
ここ細かい粒子が、
砂紋だよこれ、ほら、
本当だ、
波の跡が、
じゃあ、ね、ここまで波来てるんだ、
ね、うん、あ、でも細かいね、ここの砂本当に綺麗、あ、うん、見て、
あ、あ、本当だ
足跡見て、テンション
上がるの、足跡、足跡
歩いてるね、
綺麗、いいですよ、いいですよ、この波の音。
砂浜の長さは250メートル。トイレはもちろんシャワーや更衣室もあり、7月8月の遊泳期間には無料で利用できます。砂粒が細かいせいか柔らかく、歩き心地がとてもいい砂浜です。さらに水がとてもきれいで、何より波が穏やかなのが特徴となっています。
ああ、うわー、ちょっと離れたとこから見てたら、この
分かんなかった
んですけど、すごく透明にきれ
い、
ねえ、きれい、わー、きれ
い、わー、何これ、きれい、きれ
い、すごいいい音、この波の音、ね、聞こえますか、この波の音、
鳥の鳴き声と、
うん、いいなぁ、
これたまんないね、
ねえ、冷たいかな、水、
さあどうでしょう、
さあどうでしょうか、冷たいかな、あ、あ、あ、おー気持ちいい、
冷たいの、
気持ちいい、冷たくて気持ちいい、あー気持ちいい、気持ちいい、おー気持ちいい、冷たい、
やらないとね、
そうでしょ、
ああ
気持ちいいね、
あ、ひんやり、
ひんやりしていい、
真夏の海もいいけど、うん、賑やかでね、楽しいけど、うんうん、このちょっとシーズンオフの海って本当にいいよね、
いいですね、うん、あ、ここにね、白の貝殻発見しましたよ、あ、すごい可愛い、これほら、
ほんと、
あ、これ可愛い、
いいね、それ持って帰らないとダメ、
ねえ、ちょっと持って帰ろうかな、これ記念に、今日の旅の記念に、
うん、何
かく水が綺麗、
ね、綺麗ですね。
いっぱいあるね、中の
本当ですね。あ
すさみ海水浴場を後にして国道42号から県道引川すさみ線へ、海岸線に沿って白浜町との境界に近づきます。
なずきさん、
はい、
さっきあの見たようなものがあります。
さっきもお会いしましたよね。 っていうのが
そうなんです。あの先ほどね、私たちはすさみの千畳敷行きまして、うん、はい、そこにですね、このイノブータンの石像ですかね。
あなたを守るイノブータン大王の石像があったんだけど、
う
ん
う
ん、こちらにも、
またあるんですね、ここ、
ね、うん、ここは、すさみから白浜に行く間ぐらいのところですよね、
うん、そう普通の道にいきなりポーンってさっきと同じものがありますよ。
そう、見つけてテンション上がったね。
そう、これはね、なかなかないですよね。
こんなところにも、
またお会いすることができるなんて光栄です。
でもそうだね、うん、ほら釣りをされる方がちょっとこの道沿いに車止めてたりとかするから、実際にここのポイントにも、
なんだろう、注意喚起をしてくれているイノブータさん、ありがたいですね。
そうなんだ。
でもここもあのインスタ映えというか、ね、あの一緒に写真を撮ることができるスポットですよ。
いいね、見つけたらちょっとぜひあの見つけに来てこっちまでって感じのポイントですね。
国道42号に戻り、白浜町に入ってすぐ、この旅3つ目となる道の駅、千原海岸に到着です。
道の駅千原海岸の前
の海、見てますね、
はい、こう座りながら見てますね、はい、
落ち着きますね。
うん、
いい感じのテンポで来たから楽しい ね、
ね、
なんかそれぞれさ、海が見えるポイントであったりで見るんだけど、やっぱり最初に話してた通りに雰囲気違うね。
そうなんですよね、それぞれの海のこう表情だったりとか、ね、こう波の様子も全然違いますからね。
ここは結構開けてるし、砂浜ではなくて砂利の浜な感じだよね。
そうですね、ちょっとね、荒い感じがしますよね。
あ、本当に見てたら時間忘れちゃう。
忘れますね。
気持ちいい。
この潮風もね、潮の香りを感じてい
い。本当でね、嫌なこと忘れるよね、
こういうね。
あ、気持ちいい。
あとこの海に沿ってこうヤシの木が生えてる感じもね、なんか南の島な感じがして。
そうね、南に
南の島
南に来たって感じで。
そう、で、あと私たちがこう腰掛けているちょうど後ろなんですけども、これサイクリングロードになってるんですよね。だから実際にここ、ね、ちょうど私たちがいるこの時間はサイクリングを楽しんでる人いませんけども、またね、サイクリングも楽しめば。
これでもほら、夕方とかさ、夕日の綺麗な時間帯にな
った
らもうたまんないよ、きっと。
いいですね、
お散歩来たりとかさ、サイクリングもいいし、ね、いや本当に和歌山は海が綺麗で恵まれてるところだね。
確かにね、そうですね。
すさみ引き海岸線をたどる旅、いかがでしたか。番組のホームページでは旅の様子をご紹介しているほか、番組を聞くこともできます。ラジオで女子旅で検索してくださいね。お聞きになったご感想などもぜひお寄せください。お待ちしています。ここまで女子旅サポーターは角堂おさえ子でした。では旅のまとめです。
なずきさん、はい、今回もたくさんいろんな場所に行きましたよね。
来ました ね、
まず一番最初私たちがスタートしたのは、はい、道の駅ひさみでした、ね、あそこ実はですね展望台があったんですよ ね
全然知らなかったんですけど、綺麗なのができてましたね。
そう後ろのね綺麗なのがありまして、そこの上に登ってね、風を感じてきました、
ね、いいスタートでしたね。
そうですね。そして続きましてが、はい、まあ、女子2人だったんですけども、うん、恋人岬に行きましたね。
行きました、恋人写真撮ったね。
あ、撮りましたね、撮りましたね。それはまたあの番組の、
そうだね、ね、
ブログで確認をしていただきたいと思いますけども、うん、あのなんて言うんですか、波と波がこう重なり合う瞬間が、
そう合わさるのに島をこう回ってきた波がちょうど向かい合わせで寄ってくるって言ったらいいのかな、うんね、不思議な光景でした。
神秘的で不思議な光景だったんですけども、うん、なんだろう、見ててすごくほっとしましたね。
そう、よかった、
ね、ぜひこの放送を聞いた恋人同士の皆さん、
うん、ね、行ってほしいですね。
そうですね、あの女子旅でもいいので一度見に行ってみてはいかがでしょうか、ね、はい、そして続きましては、うん、イノブータン大王の石像があった千畳敷
行きました、びっくりしたね、あの石像、あれも初めて見ました。
ありましたもんね、ちょっとあの丸々とした感じで、石像は、
ね、めでたくなる感じ
ね、そうですね、あれもすごく可愛かったですね、はい、SNS ポイントですね、ね、インスタグラムとかアップするのもいいかもしれません、そして次が道の駅イノブータンランドすさみです。
はい、ここも行きました。いっぱいね、すさみのパンフレットとかがあって、ね、面白かったね、あの壁にいっぱいイノブータン大王とか、キサキ様の絵とかがあったり、
あとは私たちが写真を撮ったのが顔出しパネル。
顔出しね、珍しい感じのだったよね。ケンケン漁、カツオのケンケン漁のパネルで、私カツオ。
あ、そうそう、カツオ。で、撮った写真見たら、あ、なんて言うんだろう、なずきさん、釣り上げられてるっていう、こう、危機感のない顔してました。
幸せそうだね。
すごくね、なかなかない感じの顔出しパネルでしたよね。そして、すさみ海水浴場。
ここは砂が綺麗で、いい感じで、水がすごく綺麗で、
そうなんですよ、ね、白のちっちゃい貝殻もたくさんありましたよね、
だし綺麗だった。裸足の足跡にテンションがちょっとね、
そうあれどれぐらいの年齢の方なんですかね。
わかんない、なんかいいイメージで見てたんだけど、
そうでもね、あそこ多分裸足で歩くとすごく気持ちいいと思います、
本当によかった、
そしてまたまた私たちはイノブータンの石像にも会いました。
大王の石像、こんなところでもっていうところ、あれはすさみから白浜に、
ちょうどこう境ぐらいの場所ですかね、
白浜寄りのところですよね、
で、ね、わーわーって騒いでたらちょうど釣りの方がいらっしゃって、ね、そう、でもね、釣りをされる方、気をつけていただきたいですよね。
救命胴衣をつけましょうっていうね、石像でしたもんね、
そうですね、そして最後が道の駅志原海岸と、今私たちがいます、志原海岸と。
志原海岸、いいね、ここもね、
いいですね、
まったりするよね。
まったりしますね。
日差しもきつくないし、風は心地いいし、波の音と、鳥の鳴き声と、
そうですよ、そしてこのヤシの木と、いいですね、
いいな、本当に緑があって海が綺麗で、空もね、今日天気にも恵まれたから、本当にいい旅
でしたね。私はなずきさんと何回か女子旅行ってますけども、今回の旅のプランはすごく良かったなって思います、
大きな目的地があってっていう旅じゃなかったんだけれども、ちょっとずつ移動しながらすごい楽しいポイントがあって、大満足
ですね、また旅いろんなとこ巡りましょう、なずきさん、
ぜひぜひ一緒に連れて行ってください、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は10月27日の放送です。今度はどこを旅しましょうか。お楽しみに。三浦千秋でした。